はい、今日はローマ8章14節15節。今日ね、今日っていうか ここの何週間前ぐらいから、聖霊っていうね、聖霊がどんなことしてくれるんやろかっていう話をしてきましたね。今までさ聞いてきた話でみんな聖霊地どんなことしてくれるって分かった？どんなことしてくれるって分かった？はっ、
本当のことを教えてくれる。
本当のことを教えてくれる。導いてくれる。それから何？
いつでもそばにいてくれる。
そうね、はい。なんでそんな言い方したんかよくわかりませんけど、他にありますか？他にどんな知恵を与えてくれる。おお、いいね、いろいろ出ましたね。こんな感じかな。
はい、
はい。精霊ってね、まあ聞き慣れない人もいると思うし、まあ、目に見えないんでなんじゃそりゃって思う人がおるかもしれません。ちなみに漢字はちゃんとねチェックしとって、みんな精霊って普通に打って変換すると違った字が出てくる場合があります。
正しい
じゃなくて妖精の精、森の妖精みたいな、かわいい、なんかこういうのみたいな、聖の字が出てくる。米辺に青っていう字ね。あの聖じゃない。今日言ってる、こう聖書が言ってるのは、聖書っていうぐらいだから、聖なるの聖ですよ。皆さん、これチェックしとってよ。聖なる霊。ね。で、英語にしたら、Holy Spirit。ね。Holy Cow じゃない。Holy Spirit ね。これ大事ですね。で、聖書が言ってる神様は3つの、部分からできてる、ね、まず最初が天のお父さんって俺たちが言ってる、神様とか言ってる、まあ、英語で言わなくてもいいんですけど、神様作り主って言ったら分かりやすいかな。この世界を作ってくれた神様。そして2つ目がイエス様で、イエス様は何をしてくれたかっていうと、俺たち神様に背を向けて、俺は好きなように生きていく、神様なんかいらんわって言ってたのを、その言ってたがゆえになってしまったひどい状況、そっから救い出してくれた。だからイエス様は救い主っていう感じね。で3つ目がこの聖霊で、聖霊っていうのは結構分かりにくかったですよ。霊とかついてるしね。なんか霊とかついとったらもうみんなそれだけでもうなんかうーみたいな、ちょっと怖みたいなね、イメージがあったりする。なので、聖書、じゃあ聖書に聖霊ってどんなこと書いてあるかちょっと見ていこうぜっていうことで、5月の、いつやったかいな、十何日ぐらいからずっとそれやってます。で、聖霊を一言で言うと助け主、助けてくれる存在ね、ヘルパー、英語で言うとヘルパー、そういう風に3つ、だから作り主、ね、それから救い主、そして助け主っていうね、この3つで一つの神様なんですよって聖書に書いてある。英語で言うとクリエイター、セイビア、アンドヘルパーっていう感じですかね。それで今日もその聖霊の役目、働きをもう一つ新しく見ていこうと思います。じゃん。で今日みんなに質問。みんな自分のお父さんのことさ、普段なんて呼びよる？
パパ、
お父さん。
だけどパパが言うのは
お父さん。
これパパ、
父ちゃん。
パパ、父さん。お父さん。
親父。
親父って言う？父さんで。
たまに
言う。親父。絶対言わん。
お父様。
アッパ。アッパって言う？自分のお父さん。
アッパ、台湾語、アッパ。
へぇ、
す
げぇ。お父様って言うの？
オン父上
とか言うんかい。そんな聞いたことねえよ、そんな。聞いたことねえよ、そんなの。
オン父
じゃない。切るとこ違うし。まあ、面白い。じゃあ今度もう一つ質問。お父さんに、なんか自分の欲しいものがあって、欲しいものを買ってほしいな、買ってくれって頼むときに、お父さんのことなんて言う？
お願いします。
お父様。
パパっていう。今みんな気づいた？女子はさ、声変わったやろ。 ね、いきなりさ、お父さんまーってこうなんかまーとかなったしさ、これどうするよっていう感じ、ね、面白いね。みんなさ、やっぱ自分の気持ち、自分のなんかこうこういう風にしてほしいなっていうことがあった時は、お父さんに対して呼びかけるその呼び方ちょっと変わるでしょ。面白いね。じゃあもう一つ、もう一つ質問。例えばお父さんに、ちょっと自分がね悪いことをしてしまった、それで嘘をついたとか何でもいいんだけど、悪いことをしてしまってお父さんにちょっと怒られてしまった、でその後怒られてごめんなさいって言って、おし分かった、じゃあもう許してやるって言った後に、ちょっとお父さんに話がしたいなっていう時は、みんなお父さんに何て呼びかける？
お父さん、
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 パパ。
声がやっぱ面白いですね。みんな分かる、面白いね、声が変わったよね。さっきはお父さんまーとか言ったのが、今度パパかなりかなりいろいろ変わる。でもお父さん呼ぶときっていうのはやっぱりお父さんやもんね。だからいろんな呼び方があっても、お父さんっていうのはすごい自分にとって近い存在、親しい存在、そして、聞いてくれる人だったら一番いいよね。今日の話も実はそういう話ですね。今日の話はなんと、なんとよ、さっきから話してるこの天地宇宙全部作ってくれた神様が、っていうか神様をイエス様信じることによって、お父さんって呼べるようになるって、そういう話、すごくない？ちょっとみんなどう思うよ。この宇宙作った神様やろ、その神様をさ、お父さんとか、まあ人によっちゃパパとか親父でもいいかもしれんけど、何でもいいんやけど、そういう風に呼べるようになるってさ、これちょっと今日書いてあったんやけどさ、これどう思うよ、みんなこれ聞いて、どうよこれ、
マジで
マジでって思う。いいね、素直でよろしいね。いや思うよ、だってマジでって思う。それ他にどうですか、こんなん聞いて。
嬉しい、
嬉しい、嬉しいって思う、嬉しいって思う人がおる。
家族なんかなって思う。
家族なんかな、てんてんてん、はてなマーク、なるほど。他にどうですか、宇宙の作り主をお父さんって呼べるってさ、
あれ
あれって思う。
おかしいの、
おかしいのって思う。なんでそんななんか王様の家来みたいな、おかしいの今日は王様。はい、いろいろ反応がありましたけど、今日の聖書の話を読んだら、なんと俺たちイエス様信じることによって、イエス様信じたら、この間まで見てきたようにイエス様信じたら神様の聖霊が心に住んでくれるようになるって書いてあったよね。でその聖霊のおかげで天地の作り主、宇宙の作り主、それを作って考え出してデザインして計画して全部作って今もちゃんと回してくれてるその作り主をお父さんって呼べるようになるって書いてました。じゃあこれってさ、ただ全然知らん人なのにいきなり、なんか知らん人やけど、お父さんで、そういうこと、
違
うやろ。何ち書いてあった、今日聖霊に導かれる人はどうなるち書いてあった、14節、
みんな神の子、
みんな神の子になるっていうことは、この作り主の子供にしてもらえるってこと、マジか、そう書いてあったよね、書いてあったよね。つまりね、俺たちはこの作り主の家族にしてもらえるって書いてあるんですよ、書いてある。これちょっとさ、すごくない、これね、家族にしてもらう。みんなさ、家族ってさ、どんな人たち、
親しい、
親しい、はあ、他にどうですか、家族ってどんな人たち、寝食を共にする。これ分かりますか、皆さん、小学生覚えて、ほら、同じ釜の飯を食らうね、寝食っていうのは、寝っていうのは寝る、
寝るで、
それから食は食べる。おー、 Thank you。 Good job! イエイ。寝食を共にする。つまり全部一緒に生活するってことね。一緒に生活する以上は家族だったら、どうですか。例えばうちのものを食べるときにいつもお礼を言って食べていいか聞いて、そしていつもあなんか申し訳ないなって思わないかんの。
いや
食べるね、
普通に
何気なく食べるねって言って普通に食べますって言って食べれる。
いただきます。
ちょっと例えばうちのトイレを借りるのにいちいちすいませんあのちょっとトイレ貸してもらってもいいでしょうかって言わないけん。
いや普通に
言わんでいい。何も言わんでいいよね。
勝手に言って。
逆に言ったらおかしいよね。あんたどうしたんでね。だからじゃあ風呂入るときはどう。すいませんあのちょっとシャワー借りてもいいですか。ちょっとベタベタするんでとか言わないけんの。
いや言わない。
シャワーするねって言ったらいいよね。それからうちにあるもの使うのに何もいちいち、まあそれは大事なもんとかその親にやっぱ一応聞いた方がいいことは時々あるよね。例えばお金とかね、勝手にお金取ってなんかセブンで買い物してきた、それ良くないでしょ。でもうちにあるもの、うちで使ってるもの、それは家族であれば何でも自由に使っていい。そういうことやろ。ちゅうことはこの作り主の家族になるちゅうことは作り主がくれたものを何でも自由に使っていいよ。そういうことになる。そしてそれは家族のものだからね、そこに自分も使ったりエンジョイしたりしていいんですよっていう、そういう立場になるって書いてありましたね。これすごいことです。でちなみにね、聖書の他のところにも神様の子供にしてもらえるよっていうことが書いてあったんだけど、ヒントはですねヨハネの福音書の1章なんです。さあ何節に書いてあるか知ってる人、じゃん。もう一丁ヒント言うと、何年か前のサマースクールのグレーの落ち着いてっていう T シャツの後ろに書いてあった。さあ何節か分かるか。
今日来てくれば
よかった。
なんかイエス様を信じてたらね、神のこと呼ばれるようになるんだって書いてあって、その下に聖書とか書いてあった。
そう、
その
聖書がさあどこかっていう、ヨハネ12、はい、1章12、ピンポンピンポンピンポン、
1章12
ってなんか混ぜこぜやけど、ね、英語で言うならJohn chapter 1 verse 12って言いますね。じゃあ誰か呼んでもらっていいかな。誰か開いてる人、しか開けれる人、スッと開けれる人。ヨハネ1章12節、はい、ジョンね、ジョン
開けた、
はい、じゃあ友人早かったんで友人お願いします。
しかし言葉は自分を受け入れた人、そんなを信じる人々には神のことなる資格を与えた。
はい、ありがとう。ちょっと分かりにくい書き方してあったけど、言葉はって書いてましたね。でこの言葉っていうのは、実はイエス様のことを言ってます。だからイエス様は自分の名前を信じた人、つまりイエス様の名前を信じた人を神様作り主の子供にしてくれる資格をくれるんですよっていうね、書いてあったよね。すごいよね。だからイエス様を信じる人はただなんか良かったねとか、今日なんかクリスチャンになったねとか、それだけじゃなくて、もう一つ絶対忘れたらいかんことは何かっていうと、作り主の家族にしてもらったということです。すごいよね。これは聖霊の働きです。聖霊が神様に、この人もイエス様信じてますよ、そしていつもイエス様の言葉を聞いてイエス様の言う通り生きていこうなって思いながら生きてますよ、だから作り主の家族なんですよね、家族ですよ。これ絶対覚えておってほしい。今日そして面白いこと書いてあったね。家族なので奴隷じゃありませんよって書いてあったよね。奴隷ってみんな知っとる？知っとる？
その人のために使える、
使える人よね。そしてもし奴隷の人がおったら、その人は家族の持ってるもの何でも自由に使っていいと思う？意見と思う？
意見
ダメなん？そうか。例えばトイレとか行くときに勝手に行きよったらいいんかな、行けんのか。
ダメ
か。じゃあおやつがあって、あのこのおやついつでもお腹すいたら食べていいよって家族の人は言われとるんだけど、奴隷の人はそれ食べていいの？いかん。
いかん。
いかん。
いかんです。
そうはね、いかんです。そして奴隷の人は何のためにおるかって今言うと、友人が言ってくれたように家族に仕えるためにおるよね。だからちゃんと仕事してなかったらどうなる？牢屋に入る、クビになる。いろいろありますけど、とにかくいつも首を離れる。すごいな、怖いな。いつも自分がちゃんと大丈夫だろうか、どうだろうか、ちゃんと仕事できてるかなってビクビクしながら生きていかないか、これが奴隷の立場です。でイエス様を信じない生き方は、自分がいつもちゃんとできてるのか、人から見てちゃんとしてるのか、 OK なのかどうなのかっていうのが心配になるんです。なんでかっていうと、自分を測る物差しが人と比べる、それしかないから。人と比べて私は何番目だろうか、人と比べて俺はいいんだろうか、まあ、悪いんだろうかっていうのをいつもいつも周りの人と見比べながら自分を、自分の立場を決めていくって、これしかない。ごめん。なのでイエス様知らない、イエス様信じないで生きてる人はいつも怖いんですよ。いつもドキドキしてる、いつもビックビックしてる、心配してる。でもイエス様信じるようになると立場がはっきり決まります。何の立場になる、どの立場、誰になる、何になる、
作り主の、
そうやろ、作り主の家族ですよって。だったらもう何も心配せんでいい。人がどうあろうが比べる必要がなくなります。なんでかっていうと、俺たちの作り主は俺たちを他の人と比べていいとか悪いとか言わないから。そうじゃなくて、お前はお前だから一人、オンリーワンですよ、だから安心してそのまま生きていったらいいよ。いや、そのままじゃ終わらんよ、実はもっと良くなるよってイエス様は言ってくれる。これが作り主の家族の立場、家族のアイデンティティって、難しい言葉言ってみるよね、ちょっと知っとるかと思ってさ。そういう風にイエス様信じる人は安心なんです。ビクビクしなくていいね。自分のお父さんが誰かって分かってる。でここでお父さんっていう言葉を使うと、みんなどうしても自分の人間のお父さんと比べます。で例えば時々自分の人間のお父さんはあんまりいいお父さんじゃなかったな、怖かったなとか、ね、いつもなんかあんまおらんやったなとか、そういういろいろイメージあるかもしれない。でもね、今日ここで思い出してほしいのは、この天地の作り主は完璧な存在よ。だから完璧なお父さんになれるただ一人の人でしょ。なので本当のお父さんの姿っていうのは、実はこの作り主なんだっていう、これも知ってほしいね。これ知ってほしい。そしてこの作り主がお父さんになってくれたら、もう何も怖いもんないやね。そういう毎日をね、みんなぜひ過ごしてほしいな。世の中はいつも比べてきます。お前なんかいいけど、こっちの人と比べたらお前大したことないやんとか、お前いいもん持っととか思うとかもしれないけど、この人の方がもっといいもん持っとよとか、 もういつも比べてくるね。そう、大人になっても一緒ですね。子供の時もそうやけど、大人になってもそう。だからみんな比べられても友達に差をつけようとかね。だから会社でね、みんなの一歩先を行こうとか、もうなんかいつもそんなことばっかり言ってる。でも聖書なんて言ってるか、神様の子供になれよ、家族になる。だから自分の立場誰も比べる必要ないですよ、安心して生きていってくださいって言ってる。そして誰の声聞いていくのか、人の声じゃない、この作り主が送ってくれた助け主である聖霊の声聞いていく。聖霊の声とか言ったらなんか怪しい神がかり的なことを思うかもしれんけど、実はですね、この聖書、これは聖書じゃない、この聖書にこれにちゃんと書いてある。作り主がどう思うとるんかね、そして作り主どう思うとるんか、どういうふうに生きてほしいんか書いてある。これ読めばいいの、これ分かる言葉で書いてあるね。なのでみんなでますますこれ読みながら、そしてみんなでますます作り変えられながら、ますますね、お父さんに、家族にしてもらった嬉しさ、それをもう思いっきし味わいながら生きていきたいなって思います、ね、今日の聖霊の働き、作り主の家族にしてくれる、子供にしてもらえる。 じゃあ最後お祈りして終わりたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日も、聖書の言葉を通して聖霊の働きについてまた、新しいことを一つ知りました。聖霊が来てくれたおかげで、イエス様を信じる人はこの作り主の子供にしてもらえる、家族にしてもらえるっていうことを知りました。もはや、聖霊、作り主がくれているもの全部、私たちがいつもエンジョイして味わって生きていくことができるように、そんな立場に、してもらったっていうことが今日はっきり書いてました。いつも安心して、その作り主のくれた毎日を本当に余すところなくエンジョイすることができるように、そして、作り主のことを心からありがとうって、言いながら生きていけるように助けてください。またもう一つ、イエス様を信じる人はもうビクビクして他の人と比べながら自分はどうだろうかってやる必要がなくなったっていうことも知りました。今本当に大変な中にある人がいるならば、このことをはっきり分かるように助けてください。俺たちみんなこれが必要です。人と比べてどうこうではなくて、作ってくれたその作り主が自分のことを家族として迎え入れてくれた、この事実、これ以上に安心なことはありません。だから安心して、天のお父さん呼びかけていけるような間柄でこの作り主と一緒に、ますますこの作り主イエス様が言ってくれているように生きていけるように助けてください。もっと暇があれば聖書を読んでみようかな、そう思う心を、いつも持つことができるように助けてください。今日の時間をありがとうございます。このお祈りを心からの感謝を込めてイエス様のお名前でお祈りします。
アーメン。ちょっと待って。